ラジオセミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に続き地域政策学部准教授鈴木幸太郎先生に伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週、告知もしていましたが、今回のテーマはお祭り関係です。はい、群馬県内の文化、祭りなどとその保存活用についてです。やっぱり保存活用がこれから大事になってきますか？
そうですね、やっぱり先週もちょっと話をしたコロナ、ね、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、
はい、
やっぱり地域によってはコロナを契機にお祭りを中断してしまっているところもあったりして、ちょっとこれからですね、やっぱり群馬県内のそういう民族とかですね、そういったものの保存活用は考えなければいけない時期に来ているのかなと個人的には思っていますね。
まずは群馬の文化ですが、はい、どんなものがありますか？
まあ、食文化でいうと小麦粉中心の文化で、まあ、我々だと焼きま
ん
じゅうとか水沢うどんとかですね、あるいはおっきり込みとかですね、はい、そういった小麦粉を使った料理なんかがあったりしますし、
はい、
まあ、それから、年中行事とかでもですね、やっぱり群馬県内はそういう養蚕に関連するようなものがあったりとかします。で、養蚕に関連するものとするとですね、例えば川場村のあたりだとですね、今は2月のあたりに春駒というですね、ものをやっていますけれども、はい、春駒ご存知ですか、高
橋さん？いや、初めて聞きました。どういう字を書くんですか？
はい、春はまあスプリング、春にですね、
はい、春夏秋冬、
はい、春夏秋冬の春に、駒というのはまあ馬辺にですね、あの駒という字を書くやつですね。
前橋の駒形の駒
ですかね。駒形の駒ですね、はい、はい、春駒自体はですね、別に群馬県に限らずいろんな地域で行われているんですが、川場のというか、いわゆる利根の方のですね、春駒というのは実は男性がですね、女性の旅芸人の格好をしてやるというのが、これがかなり特徴的になります。
男性が、女装するっていう感じで合ってますか？
そうなんですよ。実はですね、これもともとはその本当に女性のですね、旅芸人の方が新年に入ってですね、やってきてですね、
はい、
でこれ何をやるかというと、今年もですね、この地域で、お蚕様が、よく取れますようにという、こういうのを予祝というんですけども、
はい、
あらかじめ祝うと書いて予祝といって、まあ人間の言葉っては言霊があると、いわゆる言霊には力があるということで、言ったことがそのまま現実になるっていう考え方があるわけですね。なので新年になると、今年は豊作だとかですね、今年はみんないいことがあるぞっていうふうに言い切ることで、本当にそれを実現させていこうとするという、そういったことがあるんですが、この春駒というのもですね、もともと女性の旅芸人さんがこの地域での養蚕はすごく盛んですよ、今年も盛んになりますよっていうことを祝う芸能だったんですね。
はい、
ところが大正時代にですね、いろんな理由があって、その女性の旅芸人さんが来れなくなったと。廃絶の危機にあった時に、まあでもこの地域で養蚕をね、そういう予祝をするっていうのは大事だからってことで、地域の方が頭をひねり出して考えたのが、若い男性を中心として、その人たちが女性のですね、それこそ今まで来ていた旅芸人さんと同じ格好をして同じ芸をやると。これが春駒というもので、この地域における春駒の、まあ、一つの特徴、群馬県のといいますか、利根沼田の吾妻地域の特徴だというふうに言えますね。
また女性が旅芸人の格好をするんじゃなくて、男性がするっていうところがまた面白いですね。
そうなんですね。 その辺がちょっとなかなか興味深いなと思ったりはしますね。
はい、写真見させていただきましたけど、イメージで言うと静岡の茶摘みの時の女性のような格好に、
ね、
似てますね。
はい、はい、そうです、
なんだろうね、これ一回やってみたいななんて感じちゃいます。
まあ、そうですね。はい、あとはそうですね、最近注目されているのは南牧村の人干しっていうやつですかね。
はい、火をこう回すですね。
そうですね、人干しと。もともとは武田軍がですね、地域を支配していたのが、その武田軍がですね、撤退したことを祝うことでですね、やった祭りということで、はっきり言ってテンションが上がって火をこうブンブン振り回しているような、そういったところかなと思うんですけども、
はい、
最近はそのやっぱ幻想的な風景といいますか、一昔前といってあれですけども、インスタ映えっていう言葉がねすごくあった時期に、南牧の人干しなんかすごく若い人にも注目されていた行事で、 南牧村自体は結構過疎が進んではいるんですけども、そうやって若い人に注目されてね、お祭りのシーズンだけでも人にが集まってくるっていうのは一つ特徴的だった最近の事例かなと思いますね。
少し暗くなった時間にぐるぐる回して、それでシャッターをこうずっと開けて撮っている写真なんかがよく出てますよね。
そうですよね、はい、非常に映えるというところですかね。
そっか、はい、最近の映えっていうのもこうお祭りとか文化にとっては一役買ってる部分もあるんですね。
はい、もちろん、もちろんいい側面だけでもないんですけれども、はい、でもやっぱりね、人が集まることで活性化が図られるというところもありますよね。
そうですね、いろんな目的があって始まっていて、はい、っていうことですけれどもね。さあ、群馬の文化の現状ですが、はい、先ほどね、春駒や、南牧の人干し紹介していただきましたけども、うまく継承できているところとそうじゃなくてちょっと難しいところなんかもあるかと思いますが、今いかがなんでしょうか。
はい、公益財団法人で群馬県教育文化事業団さんというのがあるんですけども、群馬県の伝統文化調査の報告書っていうのを出すんですね、はい、これインターネット上で全て見られますので、もし興味ある方は見ていただきたいんですが、令和6年度のものが今年の3月に刊行されまして、
はい、
民族芸能でいうと2024年の段階で、はい、亡くなってしまったのが群馬県内で27件もあると。でなおかつ中断中、つまりしばらく前からやっていないものが27件、
はい、
そして危ないぞというものがですね、24件ということで、結構ですねシビアな数字が出ているんですね。
そうですね、合計するともう100に届いてしまうんじゃないかななんて思いますね。
でお祭りもですね、お祭りは実は民族芸能よりも多くて、はい、廃絶36件、中断43件、そして危機が17件と、復活という項目もあって、はい、昔廃絶されていたり中断していたものが復活しましたよというのもあるんですが、でもそれよりも全然その廃絶中断というものが上回ってしまっている現状にありますね。
はい、これだけ復活もありますけれども減ってきてしまっている理由っていうのは何でしょうか。
もう簡単に言うと少子高齢化ということになります。つまり担い手がいないというのが一番の大きな原因のようです。これもやっぱり地域差というのは当然出てきてしまうわけなんですが、
はい、
担い手といってもですね、そうそう簡単にですね出てくるわけではないので、例えば外部の人を入れる入れないという判断であったりですね、
はい、
外部というと例えば外孫って言ってよくね、自分の子供たちが外に出てしまう、今いる出身地から外に出てしまう、だけれども帰省するタイミングで子供たちをね連れて自分の孫をが帰ってくる時にお孫さんなんかにちょっとそういうのをねやってもらうとか、そういったこともやってなんとか途絶えさせないようにしているというところもあったりしますし、あるいは大学の学生さん、学生だと群馬県出身者だけでもなかったりしますけども、
はい、
4年間だけでも、あるいは2年間3年間だけでもですね、ちょっと携わってもらって、それを後輩たちに受け継いで、
はい、
なんとかですねやっていこうなんていう試みもされているところもあるんですが、そうそうそれが全部のところでできるわけではないので、
そうですね、
やっぱりそこはかなりですね、これ群馬県に限らないと思うんですけれども、
はい、
どうやってですね今後そういった民族芸能であったり祭祀をですね、継承していくべきかどうかっていうのは考えなければいけないポイントに来てるかなというふうに思いますね。
はい、今例で外孫、あと学生を4年間だけでもっていうような話で出てきましたけれども、うまく保存活用できている地域っていうのはあるんでしょうか。
もちろんいろんなところがですね、そのさっき言ったようにネットワークを通じて、例えばおみこしを担ぎたいとかですね、私が携わっているといいますか、私が調査しているところだと神楽なんかをやっているときに、やっぱ神楽ってすごくこう幻想的だったり、あるいはこうその伝統をですねまさに肌で実感できるようなものなので、自分は関係のない、そこの地域では関係ないんだけれども、どうにかこの神楽をですねちょっとやらせてくれないかというふうに言ってくる人もいるというふうに、でそこをですね受け入れる、もちろん地域によっては受け入れないという可能性も当然ありますし、それが一概に悪いとは言えないんですね。地域の祭りなんだから地域住民ができなくなった時がもう最後だと、つまり自分たちができなくなったらそれでお祭りや民族芸能を死ぬ前にしようっていう考え方も当然あっても叱るべきだなと思うんですが、 そうじゃなくて、まあ、だったらその地域に関係なくやりたい人がやれるようにしようっていうですね、そういった動きはあったりして、まあ、そういったところは あるんですけども、
はい、
うん、やっぱり多くの場合は見過ごされてしまうというかですね、そういったことをやられている、まあ、つまりここで大事な面白い民族芸能がやってますよとか、そういった祭祀がやってますよっていうのをあまり意識されないってことが、まあ、一つ大きいのかなと思ったりしますね。
ね、なんだか途絶えてしまうのは本当もったいないですね。
そうなんですけどね、なかなかとはいえ我々もですね、もったいないですよねとは言えるはするんですけども、はい、じゃあ具体的にどうすべきなのかっていうところが本当に考えなければいけないかなと思っていて、ちょっと私もですね、そういった意味では考えるようなきっかけっていうのをですね、もうちょっと探っていきたいかなと思ってますね。
はい、群馬の文化、まあ、様々ありますけれども、これからどのように保存それから活用していくべきと先生はお考えでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど言った通りまずは知ってもらうということ、うん、これが大きいんですが、ただそうは言ってもですね、現在情報があふれている時代なの で、
ね、
例えばですね、よく学生なんかは SNS で発信していけばいいとかって言うんですけど、みんなしてるんですよね、うん、結構インスタグラムであったり Facebook であったり X ですねなんかでも発信はしてるんですが、なかなかですねやっぱり届かないというところがあります。で、もう一つはですね、まあ、本当にそういった存在をですね、私なんかは民族学の担当教員ではありますので、
はい、
なるべく多くの学生にですね、こう現地に連れて行ったりとか、あるいは授業中に映像資料等で、まあ、見せていったりとか、そういったことをしていこうと思っております。あとですね、群馬県では今現在ですね、群馬県の歴史資料継承ネットワークというのが結成されています。通称群馬資料ネットというもので、
はい、
これ資料、まあ、まさにお家にある古文書とかですね、そういった古い資料なんかをどうにかですね、こう捨てないで保存していくためにやっていく活動していくという団体なんですが、私も実はそこに運営員として携わってまして。
そうなんですね。
そうなんです。それで私なんかですと、やっぱりその資料の意味合いをちょっと大きくとって、民族の事象そのものをですね、一つの大きな資料として捉えて、どうやって保存していくべきなのかというのを考えたいと思っています。群馬資料ネットの取り組みはですね、これから大きくなってくるかなと思いますので、ぜひ興味ある方はインターネット等でですね、調べていただければと思います。
はい、実は我が家にもどこか寄贈した方がいいんじゃないかなっていうものがあるんですけれども、
はい、
そういったものは群馬資料ネットにアクセスしたら何か教えていただけるんでしょうか。
はい、ぜひですね、なんかちょっと古いものとかですね、あって、これ処分どうしようかなっていうものがあったら、一言ですね、ちょっとお声かけいただけ、まあ、私自身でもいいですし、群馬資料ネットの方にお声かけいただいても結構だと思います。よろしくお願いいたします。
専門の方に見てもらったら、これはすごい価値ですよと分かるかもしれませんからね。
はい、
ぜひ一度調べてみてください。
はい、
ラジオセミナール、今回は地域政策学部准教授鈴木幸太郎先生に伺いました。2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。